さあここからはオレンジマートビタミンステーションをお届けします。ビタミンステーション、今週は食の現場のお話です。今週の食の現場はスーパーマーケットオレンジマートです。まあ、オレンジマートさんね、さまざまな食品を扱っていますが、まあ、ただ食品を販売しているだけではなく、最近では食育に力を入れて取り組んでいます。またこう食育を推進する食育コミュニケーターの方もたくさんいらっしゃるんです。今週はスタジオにそんなオレンジマートの食育コミュニケーターの皆さんにお越しいただきました。まずはおなじみ、食育コミュニケーターの西島愛子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして今日は、宮野店の食育コミュニケーター辻雅子さん、そしてモア店食育コミュニケーターの山崎早苗さんのお二人にもお越しいただいています。辻さん、山崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お二人にお越しいただいていますけれども、普段はどういったお仕事をそれぞれなさっているのか、まずは教えていただけますか。じゃあ、山崎さんから。
私はモア店の方で、日配部門といいまして、お豆腐、うどん、そば、牛乳、パン、そちらの方の担当してます。いつもは商品を売り場に並べたり、あと特売の企画とかを考えたりして発注などしています。
はい。そして辻さんは。
はい、私は店舗の方で事務とあとレジを中心に仕事をしております。
はい。ということでお二人ともまた全然、ね、違う、
そうですね、
内容ですよね。さあ、そして先ほどからずっと私食育コミュニケーターということを、はい、言っているんですけれども、西島さん、
はい、
そもそも、はい、なんか今更な感じもするんですが、そもそもこの食育コミュニケーターさんというのは、はい、どういったことをしている方をそう呼ぶんですか。
そうですね、私たちスーパーなんで、スーパーの食育コミュニケーターとしてはオレンジマートにある商品の中でも特にやっぱりおすすめのもの、体にいいもの、あと、まあ、お安いものとかもあるんですけど、それをいかに美味しく食べていただくかおすすめするのが食育コミュニケーターかなと思います。
はい。結構オレンジマートさんにはたくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、今までビタミンステーションに出演させていただいた男性群はほとんどは食育コミュニケーターですね。はい、
なるほど。そして女性の方もね、たくさん。
そうですですね、各お店に少なくても3人は。
あ、
はい、
なるほど。その代表として今日は山崎さんと
味方を連れてきました
お越しいただきましたが、実際そのオレンジマートさんではどういったことをやってらっしゃるんですかね。
そうですね、日々売り場の方では食育を意識したポップを各部門売り場に置いてあったりして、コマ、食育のコマが回るように、栄養を取りましょうっていうのは掲示されてるんですけど、他には月に1回食育フェアっていうのがありまして、その日は食育コミュニケーターが作ったテーマに沿った試食を販売させていただいたり、あとは実際に食育コミュニケーターがそこでお客様とお話しして試食していただいたり、あとは売り場の入り口っていうか一番目立つところにディスプレイなどしてみて食育をお客様にアピールするっていうのも仕事です。
はい。結構ね、それぞれの店舗に食育のそのコーナーもね、ずっと常設されたりしてますよね。
はい、そうですね。
はい。さあ、では早速具体的に今までどんな食育の取り組みをされてきたのか、お二人にもね伺いたいと思います。じゃあまずは山崎さんから、今までどんなことをやってきたんですか。
そうですね、さっき西島さんも言われたんですけども、月に1回食育フェアっていうのがありまして、
はい、
で毎月その食育フェアで紹介する商品っていうのは変わるんです。でその毎月毎月の食育フェアの時にそれぞれのお店でテーマを決めて、食育っていう観点からその商品を紹介するっていう活動をやってってます。
はい。
でモア店ではその食育フェアの時に午後の3時から4時の1時間の間にお客様にこう試食を作って商品を紹介しながら試食を出すっていうのをちょっと継続してやってきました。
はい。
で私がその親部卵っていうすごい美味しい卵があるんですけど、その時のテーマは地産地消はいいところは何かっていうのをお客様にお伝えしたくて、でその親部卵を自分で食べた時にすごいやっぱり新鮮さが違う、鮮度が違くてすごい感動したので、それをお客様に伝えようと思って、一般的なそのよく特売とかで使われる卵とその親部卵を食べ比べをしてもらおうと思って、
食べ比べ、
食べ比べ味の食べ比べをしてもらおうと思って、はい、 味付けは一切せずに卵だけでスクランブルエッグを作って両方作ってお客様に食べてもらったら、
はい、
その親部卵の方は卵が甘いと言われたがです。で実際作った見た目の色も親部卵の方がすごい色が濃くて、で味付けも何も本当にしてなかったんですけど、親部卵はすごい甘いって言われて、で美味しかったから食べてみるわって言ってその親部卵の方を買ってかれて、
やっぱりこうご自身でこう納得されたからこそ皆さん買っていかれたってことですもんね。そうなんです
よ。でちょっと普通の卵でもちょっと値段の方がちょっと高め、やっぱこだわりの卵なのでちょっと高めなんですけども、やっぱりその味をなんか分かってくださったお客様はそうやって買っていかれたので、でそのお客様が今もずっとリピーターになって、毎週火曜日と木曜日の夕方に入ってくるんですけど、その商品がおかげさまでちょっとよく売れてまして、
はい、でもその味付けを一切せずにそうしようと思われたのは山崎さんのアイデアなんですよね。
そうなんです、うん、で私も食べた時に本当は生卵でおすすめしたかったがです、うん、生卵の卵かけご飯が本当に美味しくて、
美味しいですよねこれ、はい、
でも生でちょっと出すわけにはいかなかったので、じゃあスクランブルエッグで何も味付けせずにその美味しさを分かってもらおうと思って考えてやりました、
はい、じゃあ今後もまた山崎さんのアイデアでさまざまなこう試食が生まれて、はい、紹介するためにまたこうお客さんがね、こうファンがついていくような感じですよね、
はい、頑張ります
いやでもそれはナイスアイデアですよね、すごいな。ちなみにじゃあ辻さんは今までどんな取り組みをされてきたんですか。
はい、私は部門に関わったことがなかったんですけど、はい、コミュニケーターになって惣菜部門と一緒にお弁当を作りました、
はい、
で一応主婦なもんで旦那にお弁当を持たせてあげれなかった時にバランスのいいお弁当があったらいいなっていう食育の観点から一緒に作って、今もそれは商品として店頭に並んでます。
じゃあもう定番商品になったわけなんですね。
そうですね。
ちなみにどんな内容なんですかその弁当は。
一応生姜焼き弁当なんですけど、はい、通常の弁当よりもお野菜が多いです。
あ、豊富、
はい、
豊富です。嬉しいですよね、
はい、
結構ねお弁当というと揚げ物中心になってしまったりお肉中心になってしまいますけれども、うん、じゃあお野菜がたっぷり入ってると。
そうですね、はい、なのでちょっとやっぱり体重気にしてる中年の男性の方が買ってかれる比率がやっぱ多いですね、はい、
やっぱりこう買われる際にもこうお客様もこうだんだんこう、ね、意識というのが変化してるんでしょうかね、うん、
そうですね、
うん、そしてその他にも素敵な提案をなさってるそうです
はい、5歳の子供がいるので、
はい、
どうしても1日のトータル的なその食事のバランスっていうのがやっぱり気になりますので、食育のその日には店頭で、1日のトータルとしてバランスのいいそういうメニューを実際の食材を使って料理してそれを並べてお客様に目で見て分かりやすいように気をつけてやってみてるんですけども、はい、
実際それはその朝昼晩と料理を作ったものが並んでるんですか、はい、絵とか写真ではなくて
実際食べれるものを出してるんですけども、
はい
はい、で一応店にある食材でその時のテーマの食材を使ってバランスよくなるように気をつけて作ってます、
はい
はい、
それこそねこの体にねこう気をつけたいなとかちゃんとしたもの食べたいなと思う方は辻さんがお作りになったものを全部真似すれば一日ものすごくと
本当に、
ね、体にとっては、はい、いいものが食べられるわけですもん ね、
そうですね、
うん、しかも全部こうオレンジマートさんで揃うっていうのがまたいいですよね、はい、
そうですね、うん、私も本当に実際に見せていただいて宮のオリジナルっていうかそのアイデアは、辻さんオリジナルなんですけど本当に見た感じ圧巻で入り口で3色きちんと並んでる可愛いお皿とかに乗って、はい、
あもう全部そのじゃ盛り付けにもこだわって、
は
い
うん、そうですね、
はい
はい、
お家からじゃ持ってこられたりして
ほとんど家のものです
あそうなんですか
本当に綺麗、うん、に並んでてで山崎さんは山崎さんで手書きのポップをやっぱり作られて、はい、ご自分の似顔絵が入ってたりとか可愛いポップが店頭にあったりして、はい、それもやっぱり 他のお店を見せていただいて参考になるっていうか、本当に感心していろいろ刺激になるようなことがいっぱいあります。
その食育フェアの時にやっぱりその掲示物も作るんですよ。やっぱり、はい、そのさっき言った地産地消とはこういうメリットがありますよっていうことをなんかそう掲示物で表して貼るんですけど、その掲示物ほとんど手書きで作ってたので。
なるほど。でもやっぱりその手書きでその温かみもあるじゃないですか。しかもそのなんだろう、こう文字がずらーって並んでいるよりも絵があったりとか、
そうですね、
そういう方がこう皆さんも飛びつきやすいというか見やすいですよね。何が書いてあるんだろうとか、はい、何してるんだろうっていうので、いやぜひ今ラジオを聞きの皆さんもまたオレンジマートさんに行った時にはそういったポップですとか試食ですとかお弁当ですとかその辺にもこう、ね、注目して見ていただくと、
はい
はい、より楽しいお買い物になるんじゃないかなと思います。はい、さあではの最後になりますけれども、それぞれこう食育コミュニケーターとしてこうリスナーの皆さんに伝えたいメッセージを一言ずつお願いできますか。じゃあ山崎さんから。
はい
はい、
モア店には、食育コーナーっていうのが常設してありますの でそこの方でまた1ヶ月間おすすめする商品は同じなんですけども、ま、1週間ごとにレシピであったりとかちょっと更新はしてるので、ちょっとそこの方もまた立ち寄った際に見ていただければいいと思います。
はい、では辻さん。
はい、同じ食事するにしても楽しく食べてもらいたいなと思います。
はい、
はい、
やっぱりこう楽しいと美味しさも違いますよね。はい、はい、では西島さん。
ぜひオレンジマート3店舗回られて、それぞれの食育コミュニケーター、あとはまあ私は全店の方の裏方っていうか販促物の担当なんですけど、ぜひそういうものを見ていただいてオレンジマートの食育というものを感じていただけたら嬉しいなと思います。
はい、オレンジマートツアーをね。
そうですね
じゃあ個人的に皆さんしていただくと、
はい
はい、同じお店でもやっぱりこうちょっとずつこう違うその変化っていうのを ね、
そうです
ね、楽しめますよね。はい、はい、さあ今日は食の現場、オレンジマートの食育の現場について、お話をしていただきました。お話は西島愛子さん、
はい、
そして、宮野店の辻雅子さん、はい、モア店の山崎早苗さんの3人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそしてオレンジマートビタミンステーション、突然ですが実は来週でこのコーナー最終回となります。最終回の来週もどうぞよろしくお付き合いください。オレンジマートビタミンステーション、オレンジマートの提供でお送りしました。